なんで結構です。聖書をお読みいたします。マルコの福音書10章32節から44節までです。新約聖書3版の方は87ページ、2017年版は88ページです。さて、一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登って行きます。そして人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は三日後によみがえります。ゼベダイの息子たちヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光をお受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。しかし、イエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。他の十人はこれを聞いてヤコブとヨハネに腹を立て始めた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。今日のメッセージは使える者になりなさいと題しまして、工藤先生からいただきます。
はい、皆さんおはようございます。お祈りをしてから始めさせていただきます。父なる神様、今日も愛する皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けることのできるこの時が与えられている幸いに感謝いたします。あなたの言葉なので、あなたご自身のご聖霊の光がなければ私たちはこれをきちんと受け取ることができません。どうかお一人お一人の心の内に主ご自身が働きかけてくださって、必要なことを語りかけてくださいますように、どうかよろしくお願いいたします。この時すべてを御手にお委ねして、イエス様の御名でお祈りします。アーメン。今イエス様と弟子たちの一行はエルサレムへと向かう旅の途上にあるところです。あと数日するとイエス様と弟子たちはエルサレムに到着することになります。そしてエルサレムに到着したならば、いよいよ十字架に向けた最後の一週間が始まっていくということになります。 マルコの福音書はこのイエス様の最後の1週間に全体の3分の1を費やしています。今日10章ですけど、次の11章から15章までこの約5章分がイエス様の最後の1週間になります。当然この最後の1週間がイエス様のご生涯の中心部分になります。イエス様のご生涯の最も大事な1週間がいよいよ迫ってきました。十字架がいよいよ近づいてきているんですけれども、弟子たちはまだイエス様の十字架を理解することはできていません。まだイエス様の十字架の苦難を受け入れることができていません。イエス様はまっすぐに十字架を見てそこを目指しておられるのですけれども、弟子たちは自分のことを見て自分のことを考えていました。それゆえイエス様は最後の最後まで弟子たちを導こうとされます。弟子たちに教え続けられます。本日イエス様は弟子たちに、使えられるものではなくて使えるものになりなさいということを教えていかれます。これが本日の説教の主題です。使えられるものではなくて使えるものになりなさいというイエス様の教えです。どうしたら私たちは使えるものになっていくことができるのでしょうか。どうしたら私たちは受けるのではなくて喜んで与えるものになっていくことができるのでしょうか。今日の弟子たちと同じように私たちもイエス様の弟子とされているものなので、主であるイエス様から私たちも本日一緒に教えられていきたいと思っています。それでは本日の箇所の32節をもう一度お読みします。マルコの福音書10章の32節をもう一度お読みします。32節。さて一行はエルサレムに登る途上にあった。イエスは弟子たちの先に立って行かれた。弟子たちは驚き、ついていく人たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二人をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。イエス様は弟子たちの先頭に立って、まっすぐとエルサレムへと向かっていかれます。で、この時ですね、すでにユダヤ教の指導者たちがイエス様への反発、反感を強めていました。それゆえ弟子たちはこのことに驚き、また恐れたと言われているんです。なぜならエルサレムというところはユダヤ教の中心地であって、そこには祭司長や立法学者という指導者たちがいる場所であったからです。そこでイエス様はエルサレムに着いたならば、どういうことがご自分に起ころうとしているのかということを十二弟子たちにはっきりと伝えていかれます。それが33節から34節です。お読みします。33節。ご覧なさい、私たちはエルサレムに登っていきます。そして人の子は祭司長たちや立法学者たちに引き渡されます。彼らは人の子を死刑に定め、異邦人に引き渡します。これポンテオピラトのことです。34節。異邦人は人の子をあざけり、唾をかけ、鞭で打ち殺します。しかし人の子は3日後によみがえられますとイエス様は言われました。ここで子どもの質問の一番です。イエス様は3度目の受難予告をされました。1度目と2度目のことを復習しましょう。今日3度目の十字架の予告ですけど、1度目と2度目を少し復習したいと思います。イエス様が1度目に受難苦しみの予告をされたのはマルコの福音書の8章です。8章の31節でイエス様はこう言われました。 それからイエスは、人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、三日後によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。これ一度目の受難予告です。人の子と言われていますけれども、これはイエス様のことを言っています。イエス様はご自分のことを救い主とかキリストとはお呼びになりませんでした。それはなぜかというと、世の中が求める救い主とイエス様の与えようとしている救いがあまりに違っていたからです。イエス様は人の子という表現を使われました。ペテロはこの時イエス様を脇にお連れして、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと、まあ、諌めた。イエス様のご計画を否定したペテロがいました。そこでイエス様はペテロ弟子たちにこう言われたんです。マルコの福音書8章の34節をお読みします。イエス様はこう言われました。それから弟子たち群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を負って私に従ってきなさい。自分の計画ではなくて、自分の計画を捨ててイエス様に従ってきなさいと。そこに救いがあるんだということをイエス様は教えてくださいました。そして2度目の受難予告、2度目はマルコの9章でした。9章31節でイエス様はこう言われました。それはイエスが弟子たちに教えて、人の子は人々の手に引き渡され殺される、しかし殺されて3日後によみがえると言っておられたからである。これ2度目です。この時も同じですね。弟子たちはイエス様のこの言葉を受け入れることができません。むしろ弟子たちは自分たちの中で誰が一番偉いのか、誰が一番偉いのかということを議論し始めたということでした。イエス様のことではなくて、自分たちはどうなるのでしょうかと、そこに弟子たちの関心は集中していたわけです。そこでイエス様はもう一度弟子たちに教えてくださっていました。マルコの9章の35節、イエス様は弟子たちにもう一度教えられました。イエスは腰を下ろすと12人を呼んで言われた。誰でも先頭に立ちたいと思う者は皆の後になり、皆に仕える者になりなさい。自分で競って上に行こうとするのではなくて、皆の後になりなさい。皆に仕えるものになりなさい。そうすれば神様があなたをちょうどよく高く上げてくださいますと。神様が最もふさわしいものをあなたに与えてくださいますとイエス様は言われたわけです。そしてイエス様は本日3度目の苦しみ受難の予告をなさいました。3度目も弟子たちは同じです。イエス様の言葉を受け入れて従うことができませんでした。それでイエス様は今日もう一度弟子たちに大事なことを教えていかれるということになります。ここから分かることは、弟子たちが自分を捨ててイエス様に従っていくものになるのにはとても時間がかかったということが分かります。何度もイエス様の言葉を聞いて、何度もイエス様から学び続ける必要が弟子たちにはありました。これは私たちも同じだと思います。私たちが本当に自分を捨ててイエス様に従っていくものになるのには時間がかかります。何度も繰り返してイエス様から教えていただいて、何度も御言葉を学び続けていく必要があります。私たち教会が御言葉の学びを大切にするというのはそのためです。 御言葉を学び続けて、イエス様から教え続けられていく、このことを大事にして続けていくならば、弟子たちがそうであったように、私たちも必ずイエス様に従うものへと変えられていくことになります。イエス様は忍耐をもって弟子たちに何度も何度も繰り返して教えてくださいました。私たちも御言葉の学びを大事にして、何度も学びながらイエス様の弟子として成長させていただきたいと、そのように思うんです。それでは35節から37節のところを読み出します。35節から37節です。35節、ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来て言った。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか？彼らは言った。あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、もう一人が左に座るようにしてください。子どもの質問の2番です。イエス様からこれから起こることを聞いたヤコブとヨハネは何を願ったでしょうか？ヤコブとヨハネはイエス様に何を願ったでしょうか？一人は右に、一人は左にということで、イエス様の側近にならせてくださいと、そういうことを二人は願っているということです。先ほど祈りの中で触れましたけど、ちょうど解散総選挙が行われるかもしれないということが言われています。同じことですよね。首相になった際には、私を官房長官にしてくださいと。もう一つは何でしょうかね、財務大臣ですかね、そういうポストにつけてくださいと先にお願いしておいたという感じになります。ヤコブとヨハネはイエス様が栄光を受けになるときと言っています。つまり十字架を飛び越えて栄光の時のことを求めています。41節を見ると、他の12弟子の他の10人もこれを聞いて腹を立てたと言われていますので、同じ思いを弟子たち全員が持っていました。イエス様はここまで何と教えてこられたでしょうか？イエス様は十字架があって、その後に復活があるんだということを教えてこられました。苦しみがあって、その後に栄光があるというイエス様の言葉です。しかし弟子たちの耳には、十字架の苦しみ、イエス様の死ということは入ってきませんでした。そして栄光だけを求めていってしまいました。で、これはなぜこういうことが起こったのでしょうか？毎回なんですね。イエス様が十字架のことを言うと、必ず自分たちが誰が偉いかとか、どういう地位につけるかという栄光の話をするんです。これ不思議なんですね。いくつか理由はあると思います。例えば何度か言っています、自己中心の罪に支配されて自分のことしか考えられなくなっていたということがあると思います。または、恐れがあったのでイエス様の言葉をそのまま聞くことができなかった、現実を見ることができなかったということもあると思います。で、本日は特にですね、弟子たちが時代の空気感に飲み込まれていたのではないかということに注目したいと思います。時代の空気感に飲み込まれていた弟子たちということです。当時のイスラエルという国は長い間外国の支配が続いていました。それイエス様の時代には、民族主義といいますか、ナショナリズムが非常に高まっている、 そういう状況にあったと言われています。メシアが来たならば国をもう一度強くしてくださるんだと。あのダビデの時代のような独立したイスラエル、強いイスラエルをメシアは回復してくださるんだと、そういう空気感が人々の中にはありました。これは使徒の働きの5章の34節から37節を見ると少しわかります。少し長いので抜粋して書きました。使徒の働き5章の34節から37節こうあります。民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、こう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちはみんな散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいましたと。まあ、こういう独立戦争、独立運動というんですかね、テウダやユダという人たちが立ち上がってローマから独立しようということがたびたび起こっていたようなんです。聖書にはありませんが、イエス様のすぐ後の時代にも同じようなことが起こっています。バルコクバという人がバルコクバの乱という反乱を起こしたということが記録に残されています。ちなみになんですけど、このバルコクバという名前の意味は星の子という意味があるそうで、つまり自分はメシアなんだということを名乗って、このバルコクバと自分で名乗ったのだそうなんです。イエス様がですね、ご自分をキリストメシアとは言わなかった、人のことを呼んだ理由がここにあるということがわかると思います。弟子たちはこの時代の空気感に飲み込まれていました。イエス様がメシアとなり、エルサレムで王になって国を強くしてくださるんだと、そのように弟子たちは考えていたわけです。しかしイエス様の使命は地上の王国を建設することではありませんでした。イエス様の王座は地上ではなく天にありました。イエス様はエルサレムで十字架にかかられて、死人のうちからよみがえり、天に昇られて父なる神の右の座に着かれたということです。そしてイエス様はその天の御座から聖霊を使わすことによって、この地上に教会を立て上げていかれるんです。国や民族にとらわれることのない聖なる行動の教会、これを立て上げることがイエス様のご計画でした。私たちもこの聖なる行動の教会に加えられて、神の国の一員とされているものです。そのためにはイエス様が十字架にかかられるということが必要でした。私たちの罪を許して、そして神の国に入らせるということがどうしても必要になったということなんです。イエス様はヤコブとヨハネに、この計画が本当に分かっているのかということを問いかけておられます。38節とから40節でイエス様問いかけておられます。お読みします。38節から40節38節。しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は 自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。そこでイエスが言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです。ヤコブとヨハネはイエス様が飲もうとしておられる杯、十字架という杯の意味が分かっていませんでした。それゆえ、自分はどの地位につけるのか、自分は何をいただけるのか、そういうことに心がとらわれてしまっていたわけです。それでイエス様は、誰がどこにつくかということは神様が決めることなんだと、あなた方が考えてあなた方が心配することではないんだと言われているわけです。あなた方が考えるべきことは何かというと、それは使えることなんだよと、しもべになることなんですよと、そのようにイエス様は42節から教えていかれます。それでは42節から44節までお読みします。42節。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさいと、イエス様は弟子たちに教えられました。ここから分かることですけど、イエス様は偉くなりたいという思い自体を否定はしていません。先頭に立ちたいという思いを否定しているわけではありません。聖書はこの世の権威というものはすべて神様が立てられるものなんだと、権威は神様が立てられるものなんだと、権威は必要なものなんだと、聖書は教えているわけです。当然国には政治家というリーダーが必要になります。会社には社長が必要です。学校には先生が必要、教会には牧師が必要です。家庭にも親や夫というものが立てられる必要があります。そして神様を知らない人がいたならば、それを導く人が必要になるわけです。それゆえ聖書は、神様が立てた権威に従いなさいと、神様に従うように権威に従いなさいと、そう命じるわけですね。そうなんですけれども、しかしイエス様は得てしてその上に立ったものが横暴に振る舞いたくなるものなんだと、与えられた権力を自分のために使って自分の思いを通したくなるものなんだと、そのように言っておられるんです。相手に仕えるために権力を使うのではなくて、使えられることを望むようになってしまう。自分のために何かをしてほしい、自分が生かされたいと望んでしまうものなんですと、そうイエス様は言っておられます。子供の質問の3番最後です。あなたは相手を生かすことをいつも考えますか、それとも自分が生かしてもらうことをいつも考えますか。イエス様は何と言っておられるでしょうか。 イエス様は、あなた方は使えるものになりなさいと、しもべになりなさいと言っておられます。上に立てられたものは一番低くなる必要があるんだと、上に立てられたものはしもべとなってお仕えする必要があるんだ、それが神の国というものなんだとイエス様は言っておられます。残念ながらこの罪の世は悪魔の支配の中にありますので、このことがよくわからなくなっています。上に立つ者が力を振るうこの世界です。それでイエス様はしもべの姿をとって私たちのこの世界に来てくださったわけです。本日この後応答賛美で、真舟の中にという歌を賛美したいと思っています。その歌詞の中には、イエス様が与えられることを求めるのではなくて、いつも与えることに心を砕いておられたと言われています。イエス様は自分のことを求めるのではなくて、虐げられた人、苦しんでいる人、寂しい人を訪ねてくださいました。イエス様は友なき者の友となってくださったと言われています。弟子たちに対しても余すことなく愛を示してくださったと、最後まで導いてくださいました。そして十字架の上では自分の命さえも惜しむことなく、すべてのものを私たちに与えてくださいました。これがイエス様のあるべき姿です。45節にそのことが言われています。45節お読みします。人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのですと。並行箇所のマタイの福音書では、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさいと、あなた方イエス様と同じようにしなさいとマタイの福音書では言われているんです。同じようにしなさいと。もちろん私たちはイエス様と同じように誰かを救う救い主になることはできません。もし誰かを私が救わなければならないと考えてしまうならば、それはメシアコンプレックスと呼ばれますけれども、とても危険なことだと思います。しかし私たちは相手にお仕えすることによって、その人にイエス様を表していく、その人をイエス様のもとへと導いていくことはできると思います。もし誰かが、どうしてあなたは自分のことではなくて人のために生きることができるのですかと、そのように聞いてきたならば、私たちは答えることができると思います。それはイエス様が私のために使えるものとなってくださって、十字架で命さえも捧げてくださったからですと。今私がこうして生きていられるのは、イエス様が私を愛してくださったので今の私があるんですと。だから私はイエス様にお仕えしていきたいと、隣人にお仕えしていきたいと思えるんです。本当にそれが喜びなんですと、私たちはお伝えしていくことができるのではないでしょうか。弟子たちは本日イエス様からこのことを教えていただきました。しかし弟子たちはすぐに変わるということはできませんでした。最後の晩餐の席でも、やはり誰が一番偉いのかということを議論していました。しかし弟子たちは変えられていくんですね。イエス様の十字架を経験し、復活を経験し、聖霊を受けた時には、弟子たちは皆使えるものとされていくんです。 十字架を経験する必要がありました。十字架を飛び越えるのではなくて、十字架を通ることによって彼らは使えるものになっていたということです。ゼベダイの子ヤコブは十二弟子で最初の殉教者となっていきます。イエス様のために命を捧げていきます。ヨハネも迫害によってパトモス島に流されて、その苦しみの中でヨハネの黙示録を書いて兄弟姉妹を励まそうとしていきます。二人は自分で高く上げられるのではなくて、神様によって高く上げられていった。そして今は天の御国において神様から報いを受けているのだと思うんです。私たちも同じです。イエス様がこの私のために使えるものとなってくださった、そのことをよく覚えて十字架に感謝しながら、イエス様のためにまた隣人に使えるものとなっていきたいと思います。もちろん苦しいことはあると思いますけれども、それがイエス様の通られた道であり、それがイエス様と共に歩んでいく道になります。神様が必ず助けて、必ず報いを与えてくださいますので、そのことを信じて今週1週間もイエス様の後に従っていきたいと思います。それではお祈りをして終わりにしたいと思います。父なる神様、今日もイエス様から大事なことを学ぶことができました。最も高いお方が私たちのために低くなってくださり、使えるものとなってくださったゆえに、今私たちはここに生きています。それに私たちもまた互いに低くなって、互いに使い合って、互いに生かし合っていくことができますように、そこにイエス様が明かしされて、あなたが表されていきますように、神様が私たちをちょうどよく高く上げてくださいます。そこに信頼をして、あなたに安心して捧げていくことができますように、どうか導いてください。今日の御言葉に感謝して、イエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。